はい。ガラテヤ人への手紙、6章の6節から10節。御言葉を教えられる人は、教える人とすべての良いものを分け合いなさい。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは、肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは、御霊から永遠の命を刈り取るのです。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば、時期が来て刈り取ることになります。ですから、私たちは機会のあるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。それでは、このところから永遠の命の収穫と題して、近藤先生による説教です。
皆さんおはようございます。今日は、種まきと収穫という話をいたします。ちょうど今、ここ岩手県でも麦の収穫の時期のようです。先週の祈祷会の際に千葉さんが当日ですね、その水曜日に撮ったという写真をプリントアウトして、麦がですね、本当にこうたわわに実っている、たわわにというんでしょうか。穂が垂れるほどにですね、実っているその麦の写真を持ってきてくださいました。ちょうどですね、梅雨前の6月ぐらいが、まず第1回目の麦は収穫の時期だそうです。まあ、ただですね、収穫ということを考えますときに、収穫があるということは、種まきがあったということです。牧師館の前にも、その千代さんがこう雑草を取っていますスペースにも、細々とですけれども、数種類の野菜を栽培しています、そこでも。先月5月やまた4月に蒔いた種がだんだん芽を出して育ってきて、そして野菜っぽくなってきている。まあ、そんな様子をですね、私は雑草は抜かずにただ眺めているんですけれども、まあ、一つ一つの種を蒔きました。私種蒔いたんです。でも種だけ蒔いて、あとは全部千代さんに任せていますので、種をまいたときにですね、その種を一つ一つ手に取って子供たちと一緒に種をまいたんですけれども、まあ、本当にこう種類が違うんですよね。種が一つ一つ違う。神様の創造はユニークだなと思うんです。もし神様がこの世界を作られたときに、この世界に野菜は一つでいい。一種類の野菜、その名も野菜というものしか作んなかったとしたら、あるいはですね、果物も、この世に果物は一種類でいい。果物という、その実がなるもの。だとしたら、まあ、食事を作る主婦は楽だと思うんですね。今日の食材、野菜。明日も食材、野菜、野菜。デザートは果物、果物。ですね。でも、そうではなく神様は本当に数え切れないほどの種類の植物を作られ、その種に従ってその地域に、その地に入ることを許してくださり、そしてたくさんの収穫を与えてくださる。これが神様の創造でした。それぞれが種を持ちます。私がこの春に植えたのは5種類ほどの花と野菜の種でしたけれども、でもですね、種をまいた後にどこに何の種をまいたかがわからなくなってしまったんです。もうあとは待つしかないんです。芽が出てきて、まだ芽が出ただけではわからないんです。シソぐらいはですね、芽が出た瞬間にわかるんですけれども、他はそれが花だったのか野菜だったのかわからない。でもだんだん育ってくる中で、あ、これはオクラだとかですね、あるいはあ、これマリーゴールドだった。まあ、そんなですね、こうバジルだった。一つ一つ判別することができるようになってくるわけですけれども、収穫を楽しみにしています。夏、あるいは秋の収穫になるでしょうか。収穫を楽しみにしていますけれども、今日の聖書の箇所、ガラテヤ人への手紙の6章の6節から10節まで、開かれています。この箇所、いよいよですね、ガラテヤ人への手紙も今日と来週だけになりました。 今日の箇所でパウロはまさにこの種まきと収穫について書いています。新約聖書の中で種まきや収穫について書かれている場面、イエス様もたくさんその類の例え話を語られました。あの種まきの例え、からし種の例え、たくさんの農夫がイエス様の例え話には登場します。また、パウロも各地域、各教会に書き送った手紙の中で、よくこの種まきと収穫ということをその話の中で語ります。先週の箇所、6章の一節では、御霊の人であるあなた方は、柔和な心でその人を正してあげなさい。誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。皆さん一週間いかがでしたでしょうか。柔和な心を持って人と接することができたでしょうか。へりくだって自分が上からではなく、罪人でありながらしかし主の許しの中で命を与えられたものとして柔和な心で人と接することができたでしょうか。御霊の人であるあなた方はと呼びかけられていましたけれども、今日の箇所もそのつながりの中で記されている箇所です。御霊の人であるあなた方は、重ねて考えるならばこういうことです。御霊の人であるあなた方は、あなたの具体的な生活の中で一体どのような種をまき続けていますか。御霊の人であるあなた方は、あなたの生活を通してどのような種を巻き続けていますか。種まきには適した季節があります。春に20度以上になってようやく芽が出てくるはずのその種を冬に巻いたとしても、全くそれは種を出さないんです。種まきには適した季節があります。しかし私たちの人生における種まきは季節は関係ない。どんな場面、どんな状況にあっても、まさに私たちの日常のその真っ只中にあって求められる種まきです。今日の箇所も非常に具体的に私たちの在り方を、あなたの在り方を顧みさせる、そのような内容が記されている箇所です。心して御言葉に聞いていきたいと思います。今日は主には二つの点、最後に短く第三番目の点をお話ししたいと考えています。第一番目の点は、交わりとはということ。交わりとはということ。そして第二番目の点は、御霊の人の種まきということ。御霊の人の種まきということ。そして第三番目は、信仰の家族の人たちにということ。信仰の家族の人たちにということ、聖書のこの流れに従って、この三つの点に分けてお話をしていきたいと思っています。まずは第一番目の、交わりとはということですけれども、私たちが教会の中で用いる交わりという言葉、交わりの時を持ちましょう、礼拝の後の交わり、昼食の交わり、たくさんこの交わりという言葉を使うんですけれども、まあでもですね、時々私考えて、未信者の方々、あるいは教会に来たことのない方々と話をするときに、この交わりっていう言葉が通じるかなと考えまして、気を使ってですね、言い換えることがあります。まあ同じこう漢字交わるという言葉、この漢字を使いまして、教会の中で持たれている交流とかですね、そんな言葉で言い換えるんですけれども、でも、交流という日本語では表しきれない意味がこの交わりという言葉には含まれています。交わり。6節をご一緒にお読みしたいと思います。ガラテヤ人への手紙の6章の6節、この箇所をご一緒にお読みしましょう。はい。御言葉を教えられる人は教える人とすべての良いものを分け合いなさい。実はこの箇所に交わりという言葉が登場するんです。私たちが読む聖書ではですね、どこにもこう書かれていないので、どこにと思われるかもしれませんけれども、最後の部分です。最後の部分。 分け合いなさい、分け合いなさいと訳されている言葉が、交わりという言葉。ギリシャ語で皆さんも聞いたことがあるかもしれません。あちこちでですね、そのまんま、カタカナになって使われているコイノニアという言葉。コイノーニアという言葉。このコイノニアという言葉の、その動詞形が、コイノネオーという言葉。それが、この分け合うという言葉なんです。もう少し見えてくるのではないでしょうか。交わりというのは、分け合うこと、分かち合うこと、理解が広がります。単に交流を持つということではないんです。教会の中で持たれる交わりというのは、分かち合うこと、分け合うことなんです。第一ペテロの4章では、同じ言葉が用いられていて、そこではこのように訳されています。キリストの苦しみに預かる。キリストの苦しみに預かる。この預かるという言葉。共に担うという言葉。皆さんはどのように教会の中で交わりを持たれているでしょうか。もしかするとですね、礼拝だけで変えられてしまう方々、礼拝だけで変えられてしまう方々は、自分はお昼の交わり、昼食の交わりにも残っていない、昼食後の交わりにも残っていない、そのように考えられるかもしれません。でも、交わりを持っているんです。私たちは、たとえ礼拝後すぐにこの場所を離れたとしても、共にこの礼拝を分かち合っているんです。分け合っているんです。主を礼拝することを共有しているんです。今日の朝、いつものように熊谷誠さんがやってきて、そしてジェム先生と私と3人で礼拝を捧げました。形だけ見るならばですね、非常にこう小さな交わりのように見えます。でも、同じ箇所が開かれ、その御言葉が朝の礼拝でも分かち合われました。私が考えますのは、基本的にはその日、その教会で捧げられる礼拝、もし参加するメンバーが違うとするならば、同じ箇所が開かれることが望ましい。なぜならば、同じ御言葉が分かち合われる。それが教会の交わりだと思うからです。水曜日の祈祷会では、賛美を共有します。分かち合います。そしてその後、御言葉を分かち合い、証を分かち合い、受けた恵みを分かち合い、祈りの課題を分かち合います。これが、祈祷会の交わりです。オリーブ会の交わりがあります。あるいは、直接会うことがなくとも、今日も、箱石姉妹が、この祈りのテーブルを作成してくださいましたけれども、祈りを共有することを通して、私たちは交わりを持ちます。分け合うんです。二節にはこのように記されていました。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。キリストの律法とは愛すること。愛することは互いの重荷を追い合うこと。分け合うこと。これが愛することだと言われています。交わりへの招きなんです、これは。では、この六節では、何を追い合い分け合うことが進められているか、非常に具体的なことなんです。それは、御言葉を分け合うということ。そして、御言葉を分け合うために、ここに記されている通りです。御言葉を教えられる人は、教える人とすべての良いものを分け合いなさいというんです。御言葉を教えられる人、聴衆、信徒と呼び換えることができるかもしれません。御言葉を教える人、説教者、牧師、宣教師、教師と言葉を変えることができるでしょう。御言葉を教えられる人は、教える者、教師、牧師、説教者、宣教師の経済的な必要のために捧げなさいというのが、この御言葉、教えなんです。ここでですね、パウロがあえて書き送っているということは、 ガラテヤの諸教会の間で何らかの問題が生じていたということを意味しています。まあ、パウロという人物は自分自身でテントメーカーとして働きました。自分で天幕作りをしながらそこで得る経済的な報酬を持って彼は自分の働きを各地で進めました。しかしパウロの中ではコリント人への手紙でもコリントの教会に対して書き送っていることですけれども、自分自身は特例だといつも語っているんです。まあ、パウロのようなどんどん出ていって、そしてまだまだですね、群れができていないようなところで働きを進めていくためには、そのような彼のような働き方が必要でした。でもそこに群れが形成され、そこに教師が着任しているならば、その教師の必要は、その教会がしっかりと担うべきだと、そのようにパウロは進めているんです。おそらく、ガラテヤの諸教会では、パウロを例にとって、パウロ先生は自分でお金を稼いでるではないか。なのになぜあなたは、この教会からお金を受け取ろうとするのだ。というような、そのような論争が起こっていたと、思われます。説教者、牧師が経済的な困窮を覚えてその奉仕に集中できない、専念できなくなってしまっている、そのような状況があったようです。まあ、経済的な必要を分け合う、追い合うということが焦点となっておりますけれども、しかしでも同時にそれは、御言葉を分け合う、御言葉を共有する、という交わりへの招きであるんです。教会の中で御言葉がまっすぐに教えられること、語られ続けること、これが教会の行く末の命運を握ります。教えられなくなるときに、御言葉がもし教えられなくなってしまったときに、教会はどれだけ活発に様々な活動に取り組んでいるように、思えたとしても見えたとしても、しかし、すぐに教会は傾いていってしまいます。最も重視されるべき事柄、教会の交わり、御言葉の共有という交わり。御言葉を学び続け、聞き続けることができる環境を絶えず自ら築き続けること。これが教会に課せられた。その責任であり、また必要なことであることを、パウロはこの一節を通して書き送っているんです。これが教会の命の鍵だ、ということです。御言葉に聞き続けること、学び続け、教えられ続けること。御言葉を教える者は、経済的にも支えられ、神様から教えられたこと、御言葉の真理を分かち合い続けるんです。分け合うこと。交わり。皆さんはどのような交わりを教会の中で築いておられるでしょうか。何を分け合っておられるでしょうか。来週は主の晩餐が持たれますけれども、あの主の晩餐の時に私たちはもともと一つであったパンとそしてブドウ液を分け合うんです。生産式の交わりです。でも同時にそれは命を分け合う私たちが一つとされていることを確認するための式でもあります。私たちの隣に座っている人は単なる他人ではないんです。私たちと信仰、そして礼拝を、御言葉を、祈りを分け合い続けている、そのような兄弟姉妹であることを改めて覚えたいと思うんです。さあ、そして今日の2番目の点。御霊の人の種まきということですけれども、今度は私たちの生活の中で種をまくという行為について考えていきたいと思うんです。私たちは皆例外なく種をまき続けています。あらゆる行いや選択という種をまき続けているんです。7節と8節、ご一緒にお読みしたいと思います。今日の中心となる箇所ですけれども、7節と8節を一緒にお読みしましょう。はい。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。 自分の肉のために撒く者は肉から滅びを刈り取り、御霊のために撒く者は御霊から永遠の命を刈り取るのです。これは一体何を言っているのか。パウロは私たちの日々の歩み、信仰の歩みの様々な場面、行いを種をまくというそのような場面に例えました。農業に例えたんです。5章の22節、22節と23節でもパウロは、御霊の実ということ、実という言葉を使って、やはりこの種まきと収穫ということを意識したと思われますけれども、御霊の実と呼ばれるもの、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳和、自制。私たちの歩みを通して生まれてくる、このような性質、また行い。御霊の実と呼ばれるこれらの実を実らせるための、私たちの種まきという話なんです。今日の箇所は。7節では、思い違いをしてはいけませんと言われています。惑わされてはいけません。騙されてはいけません。このようにも訳することのできる、訳すことのできる言葉ですけれども、人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。まあ、この箇所、一人歩きして因果応報的なですね、こう、こと、教えのために、用いられることが多いんですけれども、人は種をまけばその刈り取りもすることになります。これはですね、私たちの信仰の歩みというものが非常にこう能動的なものなんだ。能動的なんでしょう。私たちの信仰の歩みというものが、ただ座っていればいいだけのものではなく、まさに日常の生活のあらゆる取り組みや行い、口にする言葉、態度、そのような事柄のうちにこそ私たちの信仰が現れるということを意味するそんな言葉です。思い違い、惑わされてはならない、騙されてはならないと言われています。どのような惑わしがあるでしょうか。どのような惑わしが私たちの信仰の歩みの中で私たちに訪れるでしょうか。自分たちはもう救われているのだから何をしてもいいじゃないか、まあ、パウロがローマ人への手紙の中で取り上げている事柄、コリント人への手紙でも取り上げている事柄ですけれども、自分たちはもう救われているのだから何をしてもいいではないか、どうせ許されているんだ、最終的にどんな歩みをしたとしても私たちは天国に行けるのだから、まあ、ある面真実なんです。私たちのあらゆる罪は許されています。私たちは庭の、私たちのですね、そのあり方というものは庭の畑のようなものだなと思ったんです。どんなに雑草を抜いたとしても雑草が生えてくるんです。次から次へと。私たちも完璧な罪を犯さない存在になることはできません。どんなに注意深く見張っていたとしても雑草は生えてきてしまうんです。でも、その雑草が生え続けてやがて、その畑には全体を覆ってしまうことを良しとしてしまうのか。その都度、その雑草を抜きながら、こんなに雑草を生やしてしまう畑でありながら、しかし神様が果物を、野菜を収穫させてくださる。永遠の命を収穫させてくださる。そのことに感謝と、また神様の憐れみを覚えながら歩み続けていく。そのような違いがあるように思うんです。御霊の人、救いをいただき、御霊がうちに住んでくださっているものの生き方は、何をしても良いということでは決してないんです。クリスチャンになったら一瞬のうちに変えられて判断を間違うことはなくなる。いつも正しい判断、御心にかなう決断をすることができるようになるということではないんです。私たちは。様々な局面で具体的な事柄を前にして、選択を前にして悩むんです。どちらに進んだ方が信仰的なあり方なのか、わからないことも多々あるんです。しかし、悩みの中で、私たちは自分自身を知らされていきます。悩みの中で、自分の信仰を問われ続けていきます。 愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。クリスチャンであるならば誰もがこのような身を結びたいと願うんです。神様に喜ばれる歩みがしたいと願うんです。もし神様に喜ばれる歩みは別に自分はしなくてもいいというならば、自分自身の信仰をもう一度確認した方が良いでしょう。クリスチャンであるならば、救いをいただいたものであるならば、御霊がうちに住んでくださっているそのようなものであるならば、日々どのような種を自分は撒き続けているのか。悩みの中でたとえそれがどんなに小さな事柄であったとしても、どんな選択をし続けているのか。そのことによって私のクリスチャンとしての在り方が、歩みが形作られていく。これが私たちの信仰の歩みなんです。どんな言葉を口にしているのか、どんな態度で人と接しているのか、あるいは人との関わりではなく誰も見ていないところでもどのような行いをしているのか。種は本当に小さなものなんです。一つ一つの種は。しかしその種が撒かれるときにそれは芽を出すんです。私たちの行いも一つ一つは本当に小さなもの、一つ一つの決断は小さなものに思えるかもしれません。しかし、その種が撒かれるならば、その種からは何かが生えて、そして私たちの信仰の意味を形作っていくんです。八節においては、自分の肉のために撒くということと、御霊のために撒く。これ、他の訳し方では自分の肉のうちに撒く。肉。自分の肉。生まれながらの肉の性質。成長しようとしない性質。19節では肉の行いということが言われていましたけれども、この肉。自分の肉のために一つ一つの行いを選択していくものと、御霊のために、御霊のうちに撒くもの。主のために、御霊の人として選択し、決断をし、行動していく人。その行く末は大きく分かれる滅びと命だと。そのようにパウロは確認をするんです。思い違いをしてはいけません。惑わされてはいけない。騙されてはいけない。その後に、神は侮られるような方ではありません。自分がこの行いをしたとしても神様には何にも影響はない。神様はこんな行い、私の行いに対して関心なんか持たない。そんなことは絶対にないんです。私たち一つ一つの行いは神様に覚えられている。私たち時に信仰者としての悩み、信仰者ならではの悩みの中で、もし自分に信仰がなかったならば、ということを考えます。悩まないで、自分のもう思いのままに、時にそれは自分の欲望のままに一つ一つの決断選択をしている、その人たちを見るときに、羨ましくさえ思ってしまうことがあるかもしれません。でも、思い違いをしてはならないんです。神様は、侮られるような方ではないんです。ヨシュア記においてエリコが陥落した後に神様はすべてのものを聖絶するようにと命じられました。しかし、一人の人物、アカンという人物は自分のために金の延べ棒を隠し持っていました。神様は侮られるような方ではありませんでした。やがてアカンの隠された罪が明らかにされ、アカンは滅びを身に招くことになりました。私たちそんなことを言うとですね、恐ろしく思えます。しかし、勘違いをしてはならないんです。もちろん私たちは命が与えられています。私たちは何か私たちの行いによって私たちがこの後にも命を得ていたはずなのに、まるでですね、こう地獄に落とされてしまうような、滅びに至ってしまうような、そのような恐れ方をする必要はありません。しかし、同時に、私たちはすでに御霊が与えられているものとして、どのような決断をするのか、行いをするのか、 このことに私たちの焦点を向けていかなくてはならないんです。羨んではならないんです。御霊のために種をまく9節では、それが善を行うという言葉に言い換えられています。まあ、善を行うなんて言いますと、漠然としているようにも思えます。しかし、これはさらに言い換えますならば、神様の基準に立ち行動し人に仕えるということです。私たちの信仰の歩みというのは御言葉に教えられながら、私たちが持っていた価値観や世界観というものが、神様の御心に沿うものではなかったということを教えられ続ける、新たなことを教えられ続ける、そのような歩みでもあります。先ほど、交わりの項目で、交わりの部分で、御言葉を分かち合う、これが、教会にとっての生命線だと申し上げました。私たちの信仰の歩みにとっての生命線です。私たち基準を持たないものだったんです。あるいは基準は肉の行いだったはずのものなんです。しかし、そこから新たな基準が与えられ続け、葛藤の中でしかし、主に従うことを選び取り続ける。しかし、パウロは、この善を行いなさいということで、この箇所で、このようにも言っています。9節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ガラテヤ人への手紙の6章の9節。はい。善を行うのに、相手はいけません。失望せずにいれば、時期が来て、刈り取ることになります。相手はいけない。善を行うことに相手はいけない。失望せずにいれば。こんな言葉が並んでいます。つまりは私たち、善を行うことに飽きてしまう。失望に陥ってしまう。もういいやと思ってしまう。そのような存在であることを、パウロは自分自身のこととしてもおそらく教えているんです。それが良い働きだ、行いだと分かっていても、疲れてしまい、そして行うことに飽きてしまい、失望に陥ってしまう。どんな時にそのような状態に、状況に私たち陥るでしょうか。すぐに考えつくのは、善を行っている相手が自分の期待するような反応を見せない時ですね。見せない時です。自分は使えて使えた。でも一向に相手は変わらない。まあ、夫婦関係でも見られることかもしれません。ですね。自分はこんなに家族の中でも、自分はこんなに家族に使えているのに、家族は変わらない。もう疲れた。兄弟姉妹の間でも、教会でも、あるいは他人でも、一旦私はこれは良い行いだと決心をして使えると決めたんです。私はこれをし続けると決めたんです。でも、自分が期待していたような反応がそこにない場合、感謝が返ってこない場合、私たちのその決意はしぼみかけるんです。しぼみかけるんです。こんなことをしていて一体何につながるのか、先が見えないように思えるとき、やはり私たちは疲れてしまい、失望に陥りかけます。神が沈黙しているように思えるとき、このようなときにも私たちは失望を覚えます。私たちが思うように神様がことをなしてくださらない。なぜ?とつぶやいてしまいます。被災地支援の働きに重なることがあるかもしれないと思わされていました。個人としても、またこの盛岡聖書バプテスト教会としても、2年とまた4ヶ月の間、この被災地支援の働きに取り組み続けてまいりました。先に一体何がもたらされようとしているのか、本当に冷静になって落ち着いて、この間主要会で考えたように、その流れを確認するときに確かに神様が私たちがまだ見ていないものを見せてくださろうとしている、この確信が与えられるんですけれども、でも日々の取り組みの中では、なかなかこう見えなくなってしまう。先に何があるんだろうか。 同時にまた、この2年と4ヶ月、動機が問われ続けた、そんな期間でもあったのではないかと思うんです。正直に、私自身も牧師としての考え続けてきたこと、葛藤、それを申し上げますと、結局は、この働きは自己満足のためじゃないか、というそんな囁きが、教会としての取り組み、牧師としての取り組みに対しても聞こえてくるような思いがし続けたんです。結局は、自分に対する評価を得るためではないか。あの盛岡聖書バプテスト教会は、被災地支援、岩手県の被災地支援の働きに取り組み続けています。3.11 岩手教会ネットワークの中心的な教会として、その働きに取り組み続けています。自己満足や、教会に対する評価、あるいは牧師である私自身が評価を得るためではないか。絶えず動機が問われ続けた2年4ヶ月であったように思うんです。被災地支援ということだけではありません。人に使えるというのは動機が問われます。皆さんがそれぞれ取り組んでいる事柄、家族との関わり、兄弟との関わり、知人との関わり、友人との関わり、あるいは皆さんがそれぞれ使わされていっている仕事の場で、なぜこれをしているのか、動機が問われるんです。親子関係で言うならば、先週も少しお話をしましたけれども、これは子供のためと言いながら、結局は親の自分の評価や安心のためではないか、動機が問われるんです。行いという種は一見すると同じように見えるかもしれません。雑草の種であろうが猛毒、毒を持つ植物の種であろうが良い実を実らせるその種であろうが、一見すると種は変わらないように思えるんです。巻かれた種、巻くという行為は変わらないようにも思えるんです。しかし、それが自分自身の肉の中に巻かれていくものなのか、それとも御霊の中に主のために巻かれていくものなのか、そこから生まれ出る実は大きく異なります。滅びと命とに分かれるんです。自己満足や自己欺瞞によって巻かれた種はやがて新たな自己満足や自己欺瞞を生み出していきます。そこに命はないんです。しかし主のために巻かれるならば、そこからは永遠の命が育てられていくことになるんです。もう一度確認をしたいと思うんです。種をまくとは、私たちの具体的な行動の一つ一つです。私たちがこの教会にいる間に考えること、口にすることは行い、それらの一つ一つを指します。一つ一つの種は小さいんです。種が小さいように、行いの一つ一つは小さいものかもしれません。しかしこの巻かれ続ける種によって、私たちの歩みは形作られていくんです。先日目にした一つのこと、まあ私が考えたことをですね、ちょっと分かち合いたいと思うんですけれども、あるところでですね、こうインターネット上で、一人のクリスチャンの学生がこうつぶやいている言葉が、載っていたんです。で、その内容というものが、首都圏に住む学生なんですけれども、自分が利用している電車が連日遅れると、そのことに対する怒りと、また、車掌さんのアナウンスの声にやる気がないということに対する苛立ちがですね、そのまま否定的にボンとこう書かれていたんですね。で、そのつぶやきの言葉を読みながら残念に思ったんです。本当に小さなことかもしれません。小さな書き込みかもしれません。でもこのような言葉の一つ一つによっても種がまかれているんだと思ったんです。電車が遅れる状況、本当に首都圏ですから利用人数が多いんです。なんとか改善の余地はないだろうか。そのことに対する怒りを発散するのか、それともなんとか改善の余地はないのだろうかと 考えていくこと、大きな違いがあります。車掌のアナウンスの声に対する批判、遅れたくて遅れているんじゃない、車掌のもとにもたくさんのですね、批判が向けられているはずです。まあ、JR で働いている藤村誠くんのことも思いましたけれども、ストレスがかかっているがゆえに、そのような声になってしまうということもあるかもしれないなと、その書き込みを読みながら思っていたんです。非常にこう、私たちが想像もしないようなストレスがかかっているであろう、その車掌をおもんぱかる言葉がそこで出てくるのか。その存在が支えられるようにと祈ることはできなかったのか。そんなことをですね、考えていたんです。まあ、一瞬で生じた思いを書き殴ったものです。もちろん私たち思ったことをですね、素直に表現できる場が必要です。分かち合うことのできる場が必要です。でもそれが一人のクリスチャンの言葉として、周囲に対して、そして同時に自分自身の内側に響き続けて、そして信仰の歩みが形成されていくとするならば、それは決して小さな種ではないと、思わされていたんです。種をまくということを、まいてまいて、そしてそれが実を結ぶようになるまでは大変な労力が必要とされます。雑草はどんどんどんどん勢いよく育つんです。これも私たちのこのあり方と似ていると思ったんです。本当に肉にまかれた種は勝手に育ち続けていくんです。でも、御霊にまく種というのは私たちが本当に注意深くそこにまき続けるのでなければ、あっという間に枯れてしまう。収穫は多いが働き手が少ないと言われました。涙と共に種をまく者は、喜び叫びながら刈り取ろうと言われました。同様に、私たちの信仰の成熟というものも、成長というものも、一朝一夕では決してないんです。毎日の取り組みです。毎日の取り組みです。どのように取り扱われ、どのように教えられ、どのように御霊との交わりを持っているのか、どのように祈りの中で主に心を注いでいるのか、その瞬間瞬間の決断において何を基準として行動しようとしているのか。クリスチャン生活が長くなれば、スタイルや言葉においてはクリスチャンっぽくなれるかもしれません。でもそんなことを私たちは望んでいるのではないはずです。内側から生まれ出てくる御霊の実を収穫し続けること。私たちの良き行いが周囲の人々を潤し、さらに使え、与えていく、ここにつながっていくことを私たちは求めているはずです。イエス様というお方を考えるときに、まさに種をまき続けたお方であることを思います。良き行いを捧げて、捧げて、捧げて、捧げ続けたんです。使え続けたんです。しかし、それに対する見返りは、罵られ、あざけられた、その事柄でした。そして、命をも奪われるという事柄でした。しかし、時期が来て、刈り取ることになります。イエス様のその良き行いは、十字架上で捧げられた命、そして復活とともに、墓から、流れ出たその命によって、まさに、教会が誕生し、刈り取りへと向かっていったんです。殉教者たちのことを思います。キリスト教の歴史は殉教者の歴史です。あの最初の殉教者と呼ばれるステパノという人物。ステパノ。ステパノ自身は、見返りを受けませんでした。本当に仕えて目の前の人々に福音を語り続けた。しかしそこによってもたらされた、彼にもたらされたものは死でした。しかし、そのステパノの死を通して、パウロの内側に福音が届けられ、また、人々の間に福音が届けられ、そして、確かな収穫がガリラヤから、またユダヤから生まれていきました。何よりも、ステパノ自身に天の御国において与えられた報酬というもの、彼自身が刈り取ったものは永遠の命でした。私たちは善を行うことに相手はいけない。失望せずにいれば時期が来て 主の時にそれは刈り取られることになります。最後に短く信仰の家族の人たちにということを確認をしたいと思います。今日の箇所は9節で終わりではないんです。10節です。10節をご一緒にお読みしましょう。ガラテヤ人への手紙の6章の10節。はい。ですから私たちは機会のあるたびにすべての人に対して特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。すべての人たちに対して善を行いましょうと言いかけてパウロはここで筆を止めて特に信仰の家族の人たちに善を行いましょうとそのように書き記しました。もちろん私たちクリスチャンとしてすべての人に対して善を行いたいと願います。しかしそれはどこから始まっていくのか。最も身近な存在に対して、最も身近な存在に対して善を行うことから、御霊の実を、御霊の種をまくことから、それは始まっていくんです。非常に身近なところでの実践を行いが問われているんです。家庭の中で、家族に対して、妻に対して、夫に対して、子供に対して、親に対して、教会内の兄弟姉妹に対して、今日礼拝で隣に座っている人に対して、この実践、行いが問われているんです。伝道するというときに、私たち教会は伝道するべきだと言います。もっともっと外に目を向けるべきだと言います。しかし、内側で、その与えられている交わりの喜びと豊かさ、使い合うことの実践がないままに伝道しようとするならば、その働きは根のないものとして、すぐに頓挫してしまうはずです。実体のないものとなってしまうはずです。互いに使い合う者こそが、その喜びを知りつつ、大胆に福音によって生かされること、御霊によって生かされること、御霊に種をまき続けてその収穫を続けることの喜びを知る者として、この福音を証しするものとされていくんです。さあ皆さん、具体的な取り組みです。小さないたわり、気遣い、言葉かけ、手助け、支え、そして祈り。確かな種を撒き始めましょう。その種が自分自身の自己満足や欺瞞という自己評価、自分に対する評価を得るためという肉に撒かれるものではなく、主が喜ばれることであることを求めつつ、飽くことなく、失望することなく、私たちの具体的な行いを始めてまいりましょう。お祈りをしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。今日も御言葉を感謝いたします。私たちの歩み、安穏として、そして信仰者であると言いながら受け身となってしまい、そして御霊の人として生きることを追い求めようとしない、容易にそのような歩みに陥ってしまうことをお許しください。しかし主は御言葉をもって語り続けてくださいます。また確かなご自身の姿をもって私たちに信仰の歩みのあり方を教え続けてくださいますからありがとうございます。人を愛するものと変えてください。たとえ目の前の人が自分の思い通りの反応を見せなかったとしても、使い続けることを教えてください。愛することを教えてください。祈ることを教えてください。キリストがどれほど罵られようと、あざけられようと、しかし目の前の人をために祈り続けた、その信仰をかけらほどでも私たちにお与えください。あのステパノが自分自身に対して石を投げ続ける、その人々のためにも祈り続けた、その信仰、また、 彼が撒き続けた種を私たちにもどうかお与えください。確かな永遠の命が約束されているものとして、やがてこの永遠の命を刈り取ることが約束されているものとして、御霊の実を待ち、御霊の種を、御霊に種を撒き続け、そのことゆえの喜びと、主との深い交わりと、また兄弟姉妹との交わりへと、私たちを招き続けてください。私たちの救い主、キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。